ありがとうございました。この子は今大学を卒業して、大阪の方で勤務しております。長崎の会社なんですけど大阪で勤務していてですね、で実はそのお兄ちゃんがですね2番目なんですけども、6番目の、今日誕生日を迎えた B ちゃんにですねなんか誕生日の祝いに、献金をくれたということを聞きました。親よりもよくしてくださってますね。で今日は B ちゃんは19歳の誕生日で、来月アメリカに語学学校に行って、できれば来年には賛美の学びに行きたいと思ってるんですけれども、だからもしかしたらもうそんなに長崎で歌う機会はなくなるかもしれませんけども、誕生日はおそらく、まあ、最後になるかもしれませんけども、すいません、ちょっとご協力いただきましてハッピーバースデーを歌いたいというふうに思います。それではよろしくお願いします。ハッピーバースデートゥーユー。あ、ちょっと元気がないですね。一言と思わないでよろしくお願いします。教会は神の家族ですのでよろしくお願いします。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアビーちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、May Jesus bless you, May Jesus bless you, May Jesus bless dear B ちゃん、 May Jesus bless you。 おめでとうございます。もう自分の言葉なのでやりにくかったんですけど、神様に人の子だったら絶対するだろうって言われて、そうですね、だから教会は神の家族なんで、すいませんでした。ありがとうございます。はい、一言どうぞ。
すいません、ちょっとありがとうございます。高校生ぐらいまでだったらめっちゃ飛んで喜んでたと思うんですけど、もう19にもらって若干落ち着きができたかなと思います。本当にコンサートが、まあ、誕生日にあるということで若干気まずくもあり、まあ、本当に神様に感謝します。ありがとうございます。
この後ビーチャーに渡したいと思います。5曲歌っていただきます。小学生の頃歌ってた歌、中学生の頃歌ってた歌、高校生の頃歌ってた歌、そして新しい歌とですね、5曲歌っていただきますので、あとはビーチャーに渡したいと思います。お願いします。
それでは1曲目、神様がいる限り聴いてください。 はですね、小学生の時に歌って、小学4年生か5年生の時に学校を抜け出してお母さんに呼ばれて収録をした曲で、とても鮮明に覚えています。でもう一つはですね、病院美津子さんに会ったのが多分そこで初めてだったかなと思うんですけれども、そこで小学6年生の時にこの曲を恵子さんという今東京におられるピアノの方と一緒に立って歌ったのをすごく覚えています。まあ、歌ったってことしか覚えてないんですけれども、その時に美津子さんに褒めていただいたのを鮮明に覚えていて、自分の中ではとても思い出に残る一曲です。ということで次の曲に歌わせていただきます。未来っていう曲です。ですね、次未来とレイヤーバーデンスと聖なる都エルサレムっていうのを3曲歌わせていただくんですけれども、これは今度 CD を作ろうと思っていて、今日はですねカラオケで未来を歌わせていただきたいと思います。
春が来て忘れずに咲く。
と感謝します。未来はすごく正直ですね、中学生の時に未来を歌ってた期間が個人的には一番辛くてですね、これを言うとみんなに驚かれるんですけれども、一番歌いたくないなって思ってた時期なんですね。個人的には前に立つとどうしてもいろんな評価を受けてしまうので、純粋に賛美したいのに、純粋に届けたいだけなんだけどなっていう風に、今となってはすごく懐かしく、高校も卒業して思います。でも不思議とこの未来を歌ってた時が一番、いろんな方にあの時この未来を聞いて救われましたとかですね、ある方はお父さんを、白馬の前ぐらいに亡くされて、本当にこの曲を聴いて救われましたっていう方がいてですね、本当にゴスペルの力っていうのは私たちがわからないところで働くものなんだなっていうのを歌いながら日々痛感しています。ですので、自分がどうであってもとにかく聴いてくださってる方がいるので伝えたいっていう思いでですね、中学生の時は立ってたなというふうに感じてます。続いての曲も Lay Your Burdens という曲で、歌詞が本当にいいので、ぜひ聴いてください。
Thank you.
すごいメッセージソング、とにかくゴスペルを届けたい、神様っていう方をしてほしいと思ってたんですけれども、去年の白馬のゴスペル全国コンテストに出させていただいた時に歌った曲がありまして、それが聖なる都エルサレムという曲です。今から歌うんですけれども、先日ですね、私の兄のブログを見まして、その兄のブログにワーシップとは何か、礼拝って何だっていう、そういう動画がを載せてあったんですね。でこれは面白そうだなと思って見てみました。するとユダヤ人の方がメッセージをされていて、先月覚えてますかね、ジョイさんがワーシップの英語の意味をこのチャペルコンサートで教えてくださったんですね。でその方はヘブライ語でワーシップ、礼拝という意味は親密という意味があると言われました。なので礼拝、賛美っていうのは神様と親密な関係になるっていう意味なんですね。神様という方を近くにリアルなものとして、現実的なものとして感じることができるのが礼拝っていうことを言われてました。でもう一つは、私たちのためにするんではなくて神様のためにするのが礼拝っていうことだったんですけれども、私はその時になるほどと思ったんですね。小学生の時からずっとゴスペルを歌ってますけど、私は賛美をする時が一番神様を近くに感じるんです。リアルなものに感じるんです。普通の人に言うとそれはちょっと頭がおかしいんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、だからこそ私はゴスペルを通して伝えたかったんですね。神様って近いんだよっていう、本当にいるんだよっていうのを多分伝えたかったんだと思います。でその兄のブログを見ていただければわかるんですけれども、すごく納得して、私はこれがしたかったんだなというふうに思いました。で今から歌う曲は新天新地といってですね、私たちの死後の世界を歌っています。死んだ後どうなるのかっていう、死んだ後に天国に私たちは行った後に新しいエルサレムっていうところに住むというふうに聖書に書いてあるんですけれども、この賛美を歌った時に私は本当にそれは本当なんだなっていうのを感じたんですね。でそれはそのユダヤ人の方の牧師さんも言われてたんですけど、賛美をする時に神様っていう方は時を超えて来られるので時空を超えるんですね。なので不思議と今ある問題だったり状況だったりがどうでもよくなって、永遠を見るようになる、永遠というものをリアルなものとして人が体験するようになるっていうことを言われたんです。で私は本当にそれもなるほどと思いました。なのでぜひ皆さんにも今から歌うんですけれども、こういう世界があるっていうのをですね、私ではなくてこの賛美を通じて感じていただけたら嬉しいというか、神様に願って歌いたいと思います。聖なる都エルサレム、聞いてください。Pray for peace of Jerusalem. Jerusalem, peace to you. 感謝します。それではですね、最後にこの曲は3週新しい曲です。多分初めて聞かれる方が多いと思います。すごく歌詞が希望に満ち溢れていて、大好きなゴスペルです。新しい曲なんですけども聴いてください。
小さなこと ambitious in Christ. 光が導く方へ進め。
ありがとうございました。